大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。このところ連日雲が多くて、たまにパラパラ雨が降ったりと、暑さが一段落したっていう日が続いていましてね、いかにもお盆明けらしいお天気です。日中の気温も30度になるかならないかってところですからね、歩いているだけで汗が吹き出すような猛暑日なんかに比べると本当にしのぎやすいですよね。さて、私何度かこの番組でもお話ししたんですけども、毎月1週目の木曜日、長野市民新聞にコラムを載せてもらっているんですけどもね、いや今回はそのコラムの宣伝ではなくて、それが紙面に載った日の新聞が土曜日か月曜日私の家に届くんですけども、その8月4日の市民新聞にはたまたまふるさとのお土産おやきっていう1ページ全部を使った特集の広告が載っていたのを見つけまして、そこにはねこんなことが書いてあったんです。お盆おやき、北信ではお盆の頃おやきを食べる習慣があります。14日の朝にはお盆の始まりのご馳走としておやきを作って、16日の送り盆にはご先祖様のお土産用にと作られるそうですと。いや、そうだったのかと感心したんですけども、これは私の推察なんですが、もともとおやきというのは田植えや稲刈りで忙しい時に手軽に田んぼや畑に持って行って食べられる蛍光食として作られ始めたんじゃないかと思うんですがね。まあそれでも戦前まではたまに作るご馳走ですからね、それがご先祖様の魂がこの世に帰ってくるお盆に生前にお食べになった懐かしい食べ物を味わってくださいねとお供えされるようになったんじゃないかと思っているんですが、それが戦後高度成長時代には若い人たちが都会へ出て働くようになって、お盆に帰省してきた時にやっぱりふるさとの夏の味が食べたいな、丸ナスのおやきなんて今の時期しかありませんからね、そういうことでご先祖様へのお供えとしてだけではなくて、この時期おやきを買う人が増えたんじゃないかと想像しているんですけども、その市民新聞の1ページにも全部で9件のおやき屋さんの広告が載っていましたよ。まあそんなお盆も過ぎまして、世の中日常に戻ってきていますけども、夏野菜の種類も少しずつ減っていく中で、今年も夏が終わっていくんだなって少し寂しく感じられたりしませんか？今日は8月の20日、8月も残り3分の1ですもんね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目。このイントロ分かりやすいですよね。イントロクイズなら一発で答えられるって人も多いでしょう。 J-Walk 1993年の曲です。何も言えなくて夏。そんなに古い曲ではないと思っていたんですけど、数えるともう29年前なんですね。今週の1曲目、 J-Walk の何も言えなくて夏でした。
蔵出しコレクション。
さて、甲子園でやっている夏の高校野球、順調に日程が消化されていれば今日20日土曜日は準決勝の2試合が行われる予定なんですけども、テレビで中継なんかを見てますと、ゲームそのもの以外にブラスバンドの応援の曲っていうのが妙に気になった今年です。私のふるさと千葉県代表の市立船橋高校の元ブラスバンド部員が20歳という若さで亡くなって、それが20歳のソウルという映画になってこの夏公開されたんですけどね、そんな影響もあってブラバンの演奏に注目がいってると思うんですが、高校野球にはなくてはならない存在になりましたよね。去年このコーナーではランナーが出てチャンスができた時にさらに盛り上げるタイミングで、どの学校も今使っているタララタララタッタラタンタンっていうね、あの天理マーチ、それに歌詞をつけたくるりの野球っていう曲をかけたんですけどね、覚えていらっしゃいますでしょうか。このブラスバンドにも全国のコンクールがあって、野球が強い学校のブラバンというのは結構成績がいいようですよ。大阪桐蔭のブラスバンドは入部するだけでもオーディションのようなものがあって大変みたいですしね。夏の甲子園、今年が104回目なんですけども、第1回は1915年大正4年に大阪の豊中グラウンドで行われた全国中等学校野球大会なんですけどね。そういえば2年前の NHK の朝ドラエールでは早稲田の応援歌の紺碧の空を作った古関裕二さんのエピソードが出てきていましたけども、
やはり戦前から人気があった大学野球の真似から始まったようですね。その早稲田は紺碧の空のほかに盛り上げ用の応援曲コンバットマーチが昭和40年代に作られまして、それに対抗するように慶応はダッシュ慶応という曲をやるようになるんです。そしてその早慶に対抗しようと明治大学の応援部が採用したのが明治 OB の阿久悠さんが作詞した1973年の山本リンダさんの狙い撃ちだったんですね。それをきっかけに各高校もいろいろ工夫をしまして新しい流行歌を応援曲に取り入れるようになったんですが、それが爆発したのが1978年昭和53年のピンクレディのサウスポーですかね。そうやって数えてみるとあの曲はもう45年も使われているんですね。今はどの学校もたくさんやりますけども、最近あんまり聞かれなくなっているのは80年代の人気アニメだったタッチの主題歌とか、その昔のテレビの報道番組ニュースステーションの中の今日のホームランのテーマに使われた真心ブラザースのドッカーンとかね、ジッタリンジンの夏祭り、この辺は最近ちょっと少なめでしょうかね。今17歳18歳という高校生たちが生まれる前の曲なんですけども、その辺がちょっと不思議ですけどね。今日のこのコーナーは2013年の NHK の朝ドラアマちゃんのテーマに始まって1989年の X ジャパンの紅、2003年の大塚愛さんのさくらんぼ、そして最後は1977年のクイーンの曲 We Will Rock You と東京厚生ウィンドウオーケストラのメドレーでどうぞ。甲子園の高校野球は今日が準決勝2試合で、また1日休んで決勝は月曜日なんだそうですね。昔からそういう形で休養日を挟みながらやっていたら、優勝校がいくつかは変わっていた可能性もありますよね。今週のこのコーナーは、甲子園のブラスバンドの演奏でおなじみのアマちゃんのテーマに、紅、さくらんぼと We Will Rock You メドレーで聴いていただきました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、妻に家から追い出されたダメ男二宮和也と記憶をなくしたポンコツ AI ロボットタングの友情を描くストーリーをメインに、現代日本の最高水準の特撮で表現したタングです。舞台になっている時代はドローンが宅配便を家々に運んでいたり、バスはすべて自動運転になっているという、多分今から20年後や30年後ぐらいの近未来でしょうね。もともとは医者を目指してインターンをやっていたケン、これが二宮くんですけども、ある出来事が原因で自信をなくしてしまって、今は弁護士の妻のエミの稼ぎに頼って家でゲームばかりやっては先のことを考えようとしないいい加減な生活を送っていました。ある朝、2人の住む家の庭にどこからか半分故障したようなタングと名乗る AI ロボットが迷い込んでいました。ポンコツで時代遅れのタングをクズ鉄同然で捨てようとするケンでしたが、懐いてしまったタングに次第に情が移ってしまいます。製造元のロボットメーカーに返そうと福岡までタングを連れていくんですけども、そこで中国の深圳にタングを直してあげられるわと手を挙げてくれた女性の技術者がいることを知って、ケンはタングと共に世界中の有能な技術者が集まる深圳まで足を運ぶことになります。その女性工学博士からは、このロボットは世界のロボット工学のトップに君臨する日本の馬場教授が作ったもので、彼なら詳しいことがわかるはずよと教えられるんですけども、行方不明になっていたタングをある組織がその深圳で見つけ出して、タングを連れ去ってしまいます。一体タングが失ってしまった記憶にはどんな秘密が隠されているのか、そしてケンとタングは馬場教授に会うことができるのかというのが大まかなストーリーなんですけどもね。これがただのダメな青年とポンコツロボットの友情物語で終わらないところが後半の見せどころなんですけども、離婚話まで持ち出されたケンとエミ夫婦の危機も迫っていましてね、複雑な人間模様も加わるんですけども、 AI というものが私たちの生活のいろんなところに入り込んでいる現代人への警鐘ともいえる怖さもありますし、また人と人との絆の大切さ、コミカルなタングの仕草に笑わされたりと、厚みのある SF 映画です。ケンの妻エミには満島ひかり、ケンの姉には市川美香子、ロボット工学の若手女性の博士にはナオ、謎の組織のリーダーに小手伸也、 ロボット工学の第一人者馬場教授には武田鉄矢と多彩な顔ぶれが揃っています。この作品、もともとはイギリスの女性作家デボラ・インストールという人が2015年に書いたデビュー作、ロボット・イン・ザ・ガーデンが原作でして、2020年からは日本で劇団四季がミュージカルとして上演していたという一部では有名な作品なんですけどもね、待望の実写版映画の登場というわけです。シン・ゴジラも手掛けた特撮のスタッフが、錆びたポンコツの身長80センチほどのロボットを生き生きと本物のように見せてくれますよ。今週ご紹介した新作映画は、笑ってほろりときてちょっとしたスリリングなアクションシーンもあるという二宮和也主演のタングでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。若大将の愛称で親しまれるあの加山雄三さんが、この秋9月9日金曜日、東京国際フォーラムホール A で開催する加山雄三ラストショー永遠の若大将の模様をグランドシネマズで生中継します。そこでこのラストショーを盛り上げるべく、映画若大将シリーズの復活上映が決まりました。8月26日金曜日から9月8日木曜日までの2週間限定で、シリーズ第1作の大学の若大将や海の男を象徴する作品ハワイの若大将、そして歌手としての大ヒット曲君といつまでもが出てくる不動の人気作エレキの若大将の3作品です。ぜひこの機会に懐かしの作品を大きなスクリーンでご覧くださいね。上映時間やスケジュールなど詳しいことは劇場にお問い合わせください。そしてグラシネと提携している駐車場長電ゴンドーパーキングとゴンドーパーキングセンターの駐車場サービスが拡大してより利用しやすくなっているんですよ。これまでサービスの対象外だったシニア料金や夫婦50割引レディースデー料金などサービス料金の方も、また1時間のみのサービスだったレイトショーの時間帯も2時間半分の駐車場サービスを付与できるようになりました。詳しくは劇場スタッフにお尋ねください。劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さてもう1週間ほど前の話になりますけどね、日本では12日の金曜日、アメリカの現地時間だと11日に行われたメジャーリーグの公式戦、トウモロコシ畑の中にある野球場で鈴木誠也選手の所属するシカゴカブスとシンシナティレッズがほぼ100年前の古いデザインのユニフォームで試合をやったんですけども、皆さんスポーツニュースかなんかでその映像はご覧になりましたか？私は夜のテレビのニュースで見たんですけどもね、なんだか嬉しくて涙が出そうになりましたね。なんでかって言いますと、もう30年近く前の映画ですから、今40代半ばくらいの人でもひょっとしたら知らない人は多いかもしれませんけども、アメリカの地図を見るとほぼ真ん中で少し北の方、アイオワ州のトウモロコシ畑に実際に野球場を作って撮影されたのがケビン・コスナー主演で、日本公開は1990年の映画フィールド・オブ・ドリームスなんですね。これはアメリカはもちろんですけども、日本でも野球好きの特に男性の間ではとっても話題になってヒットした作品なんですけども、その映画の舞台なんですよ。今回カブスとレッズが試合をした球場は撮影に使われたところのすぐ近くに作られた9000人ほど観客が入れるというメジャーリーグの企画に合ったものなんだそうですけどもね、野球好きで映画好きのアメリカ人のために企画されたトウモロコシ畑でのゲームというのは去年が第1回で今年が2回目。鈴木誠也選手は日本人として大リーグのチームに席を置いた選手の記念すべき第1号なんですね。しかもヒットを打ってカブスが勝ちましたし、きっと今メジャーリーグのチームに所属している選手にも、うちのチーム来年は出ないかな、俺も出たいななんて思ってる人が大勢いると思います。大谷翔平選手のエンジェルスは100年前にはなかった新しいチームですから、きっとお呼びはかからないと思うんですけどね。作品の方のストーリーも簡単に説明しておきますと、時代は1960年代、 かつてメジャーリーグを目指していた父親から野球をすることを強要されるのが嫌で、10代の頃に家を飛び出して都会で暮らしてきたレイ・キンセラ。これがケビン・コスナーです。父の葬儀のため久々に家に帰って以来、父が残したトウモロコシ畑を経営していました。ある日レイはどこからか聞こえてくる、それを作れば彼はやってくるという謎の声を耳にします。レイはそれというのが球場を作ることで、やってくるのはシューレス・ジョーという選手だと直感するんですね。トウモロコシ畑の一部を潰して球場を作り出したレイの娘カリンタは、ある日の夕暮れ、そのグラウンドに人影を見つけます。彼こそがシューレス・ジョー。1911年にルーキーとして打率4割という驚異的な数字を残して、その後も活躍したジョーだったんですが、1919年のワールドシリーズで、絶対優勢と言われていたホワイトソックスがレッズに負けてしまって、8人の選手が八百長をやったと疑惑をかけられて、球界を追放されたというブラックソックス事件の当事者と言われた8人の1人がジョーだったんです。しかしこのシリーズのジョーの成績は12安打、1ホームラン、打率は3割7分5厘という、決して八百長とは思えない数字が残っているんですけども、結局、失意のうちに引退することになりました。そのジョーが現れて以来、野球に思いを残していった往年の選手たちが、トウモロコシ畑の中から現れては、実際に野球ができることの喜びを感じるように、楽しそうにゲームをする姿が見られるようになりました。そんな歴史あるアメリカメジャーリーグの野球を題材にしたファンタジー作品なんですけども、野球を通して親子の絆や家族、夫婦の愛、そしてたくさんのファンたちの野球への思い入れといいますかね、過去の優秀な選手たちへのリスペクトの気持ち、日本に野球が伝来して150年と言われても、こういうものはとてもかなわないなと思います。では今週のタイムスリップムービーヒッツ、歌は入っていませんけども、フィールド・オブ・ドリームスのエンドクレジットのテーマ曲を聴いてください。ちょっとスピリチュアルなファンタジー、まさにそんな感じが音楽で表現されていますよね。今週のタイムスリップムービーヒッツは、日本公開1990年のケビン・コスナー主演の映画、フィールド・オブ・ドリームスのエンドテーマでした。では今週もリスナーの皆さんからメールで送っていただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは先週はラジオネームがなかったんですけども、今週は決まったようです。サザエ様くんだと思うんですけど、13歳だそうです。中学校の担任の先生ではなく、生徒の一人だったんだ。最近花火をたくさん見ています。夏休みの終わりに花火を見るといいですね。今年は3年ぶりに復活っていう花火大会も多かったみたいですから、あっちこっち家族で行ってんのかな。ちなみに添付した写真が先週紹介したサザエ様の4コマです。大岩さんに見てもらいたいと思いますっていうんで送ってくれましたけどもね。サザエ様くん、これ1コマ目にタイトルのサザエ様と書いてあって、絵が書いてあるのは3コマだけなんですけど、いいんですか？先週ね、クラスでも話題ですと書いてくれてましたけども、学級新聞かなんかに定期的に載っけてんのかな。ひょっとして聞けばわかるようなラジオネームの方の息子さんなのか娘さんなのか、そんな可能性もありそうですね。続いてはお久しぶりのパッシーさんです。以前大岩さんがアグネスちゃんの歌うハローグッバイをかけてくださいましたが、厳密に言いますとね、柏原芳恵さんの曲のタイトルはハローグッバイ、アグネスの方はハローグッドバイなんですよ。細かいところすいません。あれから何度かラジオからアグネスの曲を耳にしました。もしかしたら大岩さんの影響？まさかや。急にちむどんどんの信子ちゃんが出てきましたけども、先月ラジオ深夜便の中で、これは NHK ですよね、落語家の柳家京太郎さんが、自分はもともと柏原芳恵ファンではあるけども、今日はぜひともアグネスちゃんが歌う方を聞いてみたいとリクエストされていました。その他にもラジオの音楽番組で偶然耳にしましたよ。なぜアグネスちゃんが歌うハローグッドバイはヒットしなかったんでしょうかね。その答えは単純にシングルレコードの B 面だったからです。冬の日の帰り道の B 面だったかな。そういう私も柏原芳恵さんのバージョンの方がしっくりします。アグネスちゃんの独特の高音よりしっとりした柏原芳恵さんの方が聞きやすかったんでしょうか。とは言っても柏原芳恵さんの曲は80年代に入ってからで、アグネスがシングルレコードの B 面に入れたのは70年代の終わりで、5年ほど時間差がありましたからね。今だからこそ聴き比べってのはできるんですけども、 柏原芳恵さんがヒットさせなければアグネスのベストアルバムにも収められていなかったはずですね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんのメッセージです。16日の朝早起きをして善光寺にお参りに行ってきました。御開帳の混雑が嘘みたいに参拝客もまばらでひっそりとしていましたが、気持ちのいい朝の始まりになりました。エコー柱はまだ立っていましたよ。あ、そうなんですか。で、帰りに喫茶店ではなくカフェでモーニングをいただきました。もう最近は喫茶店とか純喫茶って名乗るところはねほとんどありませんし、でもモーニングはやってるんだ。普段の朝ごはんの倍はあろうかっていうボリュームで朝からお腹いっぱい。今年のお盆休みはやたら祭りにカレーフェス、その他道の駅と山直巡りをしてまるで大阪食い倒れのようなお休みになりました。そして今週のみ、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は都はるみさんですけども、大阪しぐれに何は恋しぐれ、大阪を歌った作品が好きです。カラオケでよく歌いました。皆さんにもきっとそんな曲あるのかもしれませんが、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。たまに白い紙が切れていることがありますんで、その場合は何でも結構です。レシートの裏とかメッセージやリクエスト書いて入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。先週新作紹介のコーナーで取り上げましたゴーストブックお化け図鑑のエンディングのテーマです。主演している新垣結衣さんのまだまだ新婚ホヤホヤと言ってもいいでしょうかね、夫の星野源さんが歌っています。異世界混合大舞踏会。星野源さんが歌うゴーストブックお化け図鑑の主題歌、異世界混合大舞踏会でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は10巡目のミです。ミはこれまで南沙織、水越恵子、南こうせつ、水谷豊、南野陽子、南よしたか、三原純子に三河健一、そして前回9巡目は美空ひばりとやってきたんですけども、今回は都はるみさんの3曲です。2015年の暮れを最後にコンサートをやったりテレビ出演したりという芸能活動が全くなくなっていまして、実質引退状態なんですね、都はるみさん。1948年、昭和23年の2月、京都市生まれですから今年74歳。この芸名の都っていうのは京都生まれであるところから来ています。芸能好きのお母さんに勧められて、幼い頃から日本舞踊やクラシックバレエ、それに民謡も習っていたとか。まあその甲斐あって高校に入ったばかりの15歳の時にコロンビアレコードの全国歌謡コンクールで優勝しまして、入学したばっかりの高校を中退して上京しています。その翌年、前の東京オリンピックがあった1964年昭和39年にちょっとコミカルな歌詞の困るのことよっていう曲でデビュー。この曲はヒットはしませんでしたけども、この年の秋に出した3枚目のシングル、あんこ椿は恋の花がミリオンセラーの大ヒットになります。当時はまだ全国のレコードの売り上げを集計するオリジナルコンフィデンス、オリコンがなかったもんですからね。ミリオンセラーっていうのはレコード会社が100万枚以上出荷しましたよっていう自己申告だったんですけども、まあとにかく大ヒットは大ヒット、レコード大賞の新人賞を獲得して、翌65年に松竹で映画化された作品には本人も出演しています。今週のインデックス、都はるみさんの1曲目はこれ。作詞星野哲郎、作曲は市川翔介。都はるみさん16歳の時の歌声です。あんこ椿は恋の花。今週のインデックス、都はるみさんの1曲目はあんこ椿は恋の花でした。 ちなみに今の若い人は多分知らないと思いますけども、このあんこっていうのは伊豆大島の言葉でね、若い年上のお姉さんのことを指すんだそうですけども、決して粒あんこしあんのあんこの CM ソングではありませんよ。海に縁のない京都市生まれの都はるみさんですけども、次のヒットは翌年1965年昭和40年の涙の連絡船で、こちらもミリオンセラーを記録しています。その後はパワフルな拳回しを活かしましてね、鹿児島や栃木、イタコなどのご当地ソングを歌うんですけども、どれも当たらず。次のヒットは68年の好きになった人で、これもミリオンセラーになっています。それからしばらくは以前と同じ市川翔介、古賀政男といった演歌系の作曲家の作品が続くんですが、70年代の初めからは浜口蔵之介、平尾正明など歌謡曲系の作曲家に曲を依頼するようになります。そして好きになった人から7年経った1975年昭和50年に久しぶりの大ヒットが生まれます。作詞阿久悠、作曲は小林亜星。オリコンの記録ではレコードセールス143万枚でチャートも1位を獲得しています。インデックス都はるみさんの2曲目は北の宿から。歌謡大賞、レコード大賞、それに有線放送大賞のトリプル受賞というのは史上初。この年の暮れ NHK の紅白歌合戦では出場12回目にして初めて大トリを務めています。都はるみさんの2曲目は北の宿からでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は都はるみさんの3曲をやっています。さっきの北の宿からの5年後、1980年には大阪しぐれ、83年には何は恋しぐれもヒットしているんですけども、翌年84年36歳の時に普通のおばさんになりたいと突然の引退宣言をしまして、しばらく表舞台から退きます。しかし5年後の89年、美空ひばりさんが52歳という若さで亡くなったのをきっかけに歌手活動を復活するんですね。偉大な存在だった先輩の死に思うところがあったんでしょうね、何か。その後は秋陽子、宇崎竜童、谷村新司といった違うジャンルの人に曲作りを依頼したり、91年にはスタジオジブリの高畑勲監督作品、思い出ポロポロのエンディングでこんな曲を歌いました。ベッドミドラーのおなじみのヒット曲、ローズの日本語カバーです。愛は花、君はその種。日本語の歌詞は高畑勲監督自身が作っています。私、今でもこの曲には聞き惚れてしまうんですよね。都はるみさん最後の曲は、昭和からは2年ほどこぼれましたが、お許しください。愛は花、君はその種でした。最近の都はるみさんの動向は全くわからないんですけども、去年の春頃だったか、2014年から突然俳優業を休業しちゃったあの丸メガネの矢崎茂さんと東北地方のある町で一緒に暮らしているなんていうのがね、週刊誌で報道されましたけども、同い年だそうです。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は都はるみさんの3曲を聴いていただきました。ということで、来週以降のことをちょっとご紹介しますと、来週は無なんですが、無はこれまで村下幸三さんを1回やっただけでずっとパスしてきて、2020年の10月に村田和人、村木健吉、ムーンライダースで3組3曲をやりまして完結しています。次の目はこれまで1回もやったことがありません。オリコンの記録に載っているベスト100に一周でも入った曲の中に、目で始まる名前の歌手やバンド一つもないんですよね。そこで来週はモに飛びます。モはこれまで森山良子、森田健作、森雅子にモンタヨシノリ、グループサウンズのザ・モップス、森川美穂、森進一と7巡目までは3曲ずつかけてきまして、8巡目が3組3曲森川ゆかり、モッズ、モトマロ、そして前回9巡目はモコビーバーオリーブに森口博子、桃井香里と木杉高尾、こういったのをかけてきたんですけども、来週多分最後になると思うんですが、モで始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきます。後に薬丸博秀、岡江久美子司会の朝の番組のお料理コーナーなんかでね、この人80年代の初めアイドルだったわなんていうのが話題になりました。八重歯のあの人とか、ヒット曲がたくさん出たのは平成に入ってからですが、デビューは昭和の時代だった足の綺麗なあの人とかね、まあヒント出すの苦労しますけども、 来週はモで始まる名前の歌手やグループの3組3曲メッセージやリクエストお待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは須坂市の風の坂道さんのメッセージです。我が家はお盆中にボイラーが壊れてしまって、お風呂もシャワーも使えなくなって、夕方遅くの日帰り温泉生活が続いています。あら、こら、大変でしたね。お盆の間はお客さんも多くて、温泉といえどもゆっくり浸かる気分になれず、慌ただしい温泉が良いです。観光で来た人、帰省してきた人、せっかくだからみんなで近くの温泉に行こうやって人が多かったでしょうからね。ボイラー早くついてほしいってことは、故障したのを修理するんではなく新しいのをつけるんですね。先週はバタバタしてて後半からしか聞けなかったので、前半の時間にメールを読んでいただいたかどうかわからないんですけども、グラシネのホームページの音源のストックはまだ7月のままなんで、聞けるのはもう少し後になりますなんて書いてくださいましたけど、それを聞いて突然ショックを与えてはいけないので、今ちらっと予告しときますが、先週ご紹介しました6月の初めにいただいて以来、風の坂道さんのメールは FM 善光寺の番組宛に届いていなかったんですよね。やはり送信メール、送信済みメールに入っていなかったっていうのは送られていなかったっていうことだった。そんなお話をしましたんで、肩を落とさずに予告編と思って聞いてください。でも先週今週はちゃんと届いてますからね。もしもという時はファックスの番号もご紹介しています。そして最後は長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。長野のビンズル3年ぶりに開催されましたね。ケーブルテレビで見たんですが、ラストの30分くらい前から土砂降りで、あ、そうだったんですか。踊られた皆さんご苦労様でした。今年はだいぶエリアも縮小したようですけどもね。さて先週、令和の歌姫アドさんを、水森アドさんのことですかとボケた大岩さんだってそれしか知らないんだもん。聞いていた私は思わず関根勤さんの水森アドさんのモノマネをしてしまいました。あの口とんがらかしてなんかやってましたね。水森アドさんの好き好きソング（秘密のアッコちゃん）のエンディングテーマ、いつか聞かせてくださいませといただいていますが、この番組でかけてなかったでしたっけ。じゃあ来週は蔵出しのコーナー、水森アドさんのアニメの曲のメドレーとかそういうのやってみましょうかね。それから先週かかった町田義人さんの選手の休息、よかった、一緒に歌いましたよ。にゃんさんってあんな高い声出るんですか、すごいですね。猫道探検隊さんも言っていましたが、町田義人さんはアニメ宝島のオープニングもエンディングも歌っていまして、エンディングの方の小さな船乗りは私カラオケでよく歌いますよ。今日はカラオケの話題がよく出ること。FM 善光寺の番組対抗納涼カラオケ大会でもあれば、まああくまでこれは架空のものですけどね、でもあれば参加しますかね。番組パーソナリティが出るってのは分かりますけど、リスナーも一緒にですか。コロナが完全収束したら考えましょうよとスタッフの皆さんに伝えておきます。大岩さんなら誰のどの曲でチャレンジしますかね。宮島陽子さんとのデュエットでしょうか。それならもちろん谷村新司と小川智子の忘れていいのでしょうかね。もう30年ほど歌ってないけど。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。